え、もう2月ブバイクラジオ。すっかり月一更新になりつつありますが、そんなことには目をつむりつつですね、 SNS などをこう拝見してますと、皆さんキャンプに行ってるじゃないですか。このクソ寒いのにバカじゃないの。いや、バカではないんですけど、いや、皆さんね、どうやって暖を取っているのっていう疑問が未だにありましてね。いや、まだね、焚き火をしているうちはその時間帯はよろしいがな、問題はさて寝るかってなってからですよ。確かに夏と違って家でも寝てる間ってのは暖房入れるなんてことはしませんけど、それはもう上下毛布があるから、ふかふか布団があるからに他ならないわけで、でもバイクに詰めるレベルの毛布じゃ寒さに耐えられなくないみたいな、回路とか湯たんぽつったって限界ありますしね。でもね、あの寒かったブーフジワン、あの時私結構ぐっすり眠れた記憶あるんですね。まだそんなキャンプ道具もしっかりしてなかった頃のような気がするんですけど、どんな装備で寝たっけって今でも不思議に思ってるんですけど、まあ一つの説としてですね、初めてのイベントでしたし、車とはいえね、前の日名古屋に泊まってるとはいえ、体力的にも精神的にも疲れ果ててたっていう説があったりなかったりもするんですが、あのいつだったかな、確かね、あれ小豆島でキャンプした時だったと思うんですけど、バンガローに泊まったんですね。冬だったんで電気毛布持ったんですよ。電気毛布あればいけるだろうと。でもそこのバンガローって結構広かったもんですから、外壁や床それ自体がまず冷やされるじゃないですか。そしてその冷えが床に何にも敷かれてないもんで、マット的なものはあったんでそれを敷いてみたんですけど、ビニール的なものでできてたんで一切断熱要素っていうのがその部屋自体になかったわけですね。せめてね、床に何かしらの敷物というか絨毯的なものでもあれば全然違ってたんでしょうけど、もう冷える冷える、なんかあらゆる構造物が私を冷やしにかかってくるというか、熱源である電気毛布と私からの熱をバンガローが奪おうとしてくるっていうか、だからね、断熱大事だなっていうのをしみじみと、そして寒々と思ったもんね。っていうかね、車で行ったんですから、毛布しこたま積んでいけばよかっただけなんですけどね。何やってんすかね、私ね。キャンプといえばですね、ちょっと前に熊問題が世間を騒がしてましたな。あれは冬眠へ備えてしっかり食べようと思って出てきてるのかなと想像したんですけども、駆除しちゃうとね、えらい苦情が来るらしくて、じゃあ何かと、襲われても我慢しろと、諦めろってことかといつも思うわけですけども、もうその人間がね、熊の生息地に進出したからだっていうのも、そういう理屈もわかるんですけど、じゃあホームレスでいいのかっていうね。お前は言うことが極端なんじゃ。あのね、この度、東北で津波の爪痕を見てきましたよ。かつて津波があった教訓から地名にね、住むには向いてないっていう意味の地を残して、後世に伝えてるっていうのは分析も、あの当時ありましたわな。でもじゃあ、平野部には住むなってかっていう話にもなってくるじゃないですか。そのみんな関東平野から、濃尾平野から出ていけるのっていう話。でね、そういうところとも追い合いをつけるというか、人間とはそうしなければ平野部に住むとか野生動物の生息地へも進出していく、そうせざるを得ない存在なんだということを理解しないと、つまり立ってもお花畑な脳内の人たちのノイズによって意味不明な社会になっていきかねない。それがね、私は熊よりも怖い。ここらでそろそろ熱いお茶が怖い。海抜0メートルのところに住んでんだから津波にあってもしょうがないとかね、山の近くに家建てたんだから熊に襲われても仕方ないなんて言えないでしょと。私はですね、人の命は地球よりも重いなんていう馬鹿げたことは思ってないですけど、罪な存在だということを自覚した上でですね、熊にはご退場願うっていうのが人間社会のためだと私は思うけどな。まあキャンプに熊が出てきたということはないけど、まあ出てきたら今こうして喋ってないですし、でも熊が出るかもしれない、そういう可能性のあるところに住む人間としてね、そんなことを思ってますですよ。まああえてね、熊目撃情報があるようなところでキャンプしようとは思わないですけども、あ、マムシ注意の四国のキャンプ場でキャンプしたことはあります。考え方によってはですね、それも超危険な話なんですけどね。そうですね、マムシね、うちの地域ではクチャメと言いますが、由来は知らないです。っていうかね、マムシも出たって噂はよく聞くし、捕まえて石を瓶に入れてるのとかよく見ましたけど、実際ね、その辺をうにょうにょしてるのを見たことはないんですよね。あ、でもね、私が入院してる時、最初の入院のちょっとやばくなってる時だったみたいですけど、玄関出たところでですね、うちの猫、タマちゃんって言うんですけど、 家猫なんですけど、朝は親がちょっとだけ玄関先に出してゴロンゴロンさせるんですね。そしたらね、玄関の上の方を睨んでうーって言ってたんですって。普段はそんなことないもんですから、親がそのうーって言ってる方を見たら、もう屋根というかね、軒下のあたりに白い蛇がいたんですって。間もなく私の体調は解放に向かったっていう、これ結構マジな話で、白い蛇なんてまあ見たことないですけど、縁起いいんでしょ。まあ結構ね、その頃って不思議なことがあって、こういうこと言うと島田秀平みたくなんな。やめよう。そうですね。夏にヒルゼンジンギスカの会をやっているヒルゼン高原というところが岡山の北部にあるんですね。そこにある休暇村のキャンプ場、私もレイダー時代にキャンプ行きましたけど、さて寝ようかっていう頃に放送で熊にお気をつけくださいって流れてくるんですね。いや、気をつけろと言われても、なんかこういうことしておけば熊に襲われませんっていうことがあるんだったら全力でやりますけれども、みたいな。でね、そのキャンプ場ってあらかじめ言っておけば食事用にジンギスカンのお肉を用意してくれるんですね。もちろんまあお金は取られますけど、それって自らクマを呼び寄せようとしてないかっていう疑惑を感じながら、そして今年のヒルゼンジンギスカンの会には皆さん来てねっていうことをお願いしながら、公式サイトをさっき見ますと、ジンギスカン食べ放題2900円になってて、どんどん値上がりしてねえかっていうのことを思いながら、ブバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。珍しく最近休みになればアルツニアクアに乗ってるわけです。でももう寒い寒い、これは拷問みたいな。そしてこんな時にバイク乗るとかバカかわしと。でもね、乗らないと、いや乗っててもバッテリー切れが怖くてね、もはやトラウマですね。でも基本的にどこどこ行きたいなんてバイクにまたがることってあんまなくて、大体乗りたいっていうのが先で、まあここ最近だと乗らなきゃっていうのもありますけど、まあ何はともあれ乗り出すわけですね。乗り出してからさあどこ行こうかって考えるわけですけども、とりあえず寒いですから、こんなもんね、北へ向けて走っとる場合じゃないと。寒いに加えて凍ってるとかね、湯切ってるまでありますから、西や東行っても寒さは基本的に変わらんと。じゃあもう南じゃ南つって南へ向かうわけですね。よく行っているドライブイン旭川っていうところの飲酒系ラーメンですね。ここのね、卵わかめラーメンっていうのが好きでね。この卵ってのはゆで卵を輪切りにしているものが乗っかってるんですね。昔はね、1個分入ってたような記憶があるんですけど、今はどうも半分になってるような気配濃厚で、これをですね、輪切りのゆで卵をレンゲですくってスープとプースーと一緒に口の中入れるのが、これまた美味しいんですよね。単なるゆで卵なのに、なんでこんなうまいんだってな具合で、これだけ、これを食べるためだけに片道45分くらいかけて行くわけですね。こんな風にね、ちょっと乗っとこうかみたいな時にうってつけの場所にあるってのは逆に嬉しかったやないかしてね。ラーメン自体はね、もう本当に普通のラーメン、あの頃のラーメンぐらいな感じで、麺はやわやわですし、もやしも乗ってるんですけど、全然シャキシャキしてないし、いつもいただくその卵わかめラーメンなんてチャーシューも乗ってないですから、でも好きなんですよね。定期的に行きたくなるんですね。このドライブインのお隣には日本一たい焼きというえらい風呂敷広げた名前の店がありまして、そこでお持ち帰りでご近所さんへのお土産にたい焼き買って帰るっていうのが一連の流れなわけですね。ただまあリアボックスに入れるしかないですから、カリカリなたい焼きのボディがふやけてふにゃふにゃになるわ、箱の中はたい焼きの匂いで充満するわでえらいことなんですけども、で、ラーメン食べた直後はホクホクしてますわな。でもそこを出てほんの数メートル走っただけで早くも指先が。思い返せばですね、レーダー時代はね、信号止まるたびにエンジン触って、ほれ、V 型エンジンの片っぽのヘッドがちょうどタンクの下にありますから、もう信号で止まるや否や、なんだったら止まる前からニュートラルに入れて、止まったら即両手をエンジンに当てて温めるみたいな。なんかグローブの皮の焼ける匂いが立ち上るみたいなことをやってたり、あとレイダーって滑りかんですから、足を前に放り出して乗りますから、かなんなのかわからないですけど、まあ、つま先が冷える冷える。だもんでつま先に貼るカイロあるじゃないですか。あれを貼ってみるんですけど、あれってね、小さくてね、うまくつま先まで貼れないんですよね。温めたいのはね、そこじゃないんだというところにしかないんですよね。つま先まで冷やしたいわけです。しゃあないんで通常の貼るカイロを貼って、 つま先をちょっと折り返す。結果ブーツが開けなくなって泣く泣く剥がす。結局冷えたまんまみたいな。でもね、この前ドラッグストア行きますと、キーバイからマグマっていう激暖かいつま先回路とか、その先のように普通の回路を無理やり折りたたむんじゃなくて、折りたたむ前提の回路、これもキーバイでしたね。そんな回路が出てて、たまに仕事してても異様につま先が冷えることのある私は会社に置いといてですね、あ、やべえって思ったら貼るようにしてるんですよ。これね、薄型なんでバイクブーツでも大丈夫ですね。つま先が冷える方にはおすすめなんですけども、でもね、 R1200R ですね、あんまつま先冷えないんですね。なんでだろうと思ってたら、ステップの真ん前にエンジンのヘッドが両サイドともに出っ張ってるからなんですね。冷たい風が当たらないっていう、こんなところに水平対向エンジンの恩恵がつって嬉しくなってしまいましたよ。R1200R こそ究極にして思考みたいな。 RS とか GS とか、なんだったら R1250R は知らないっす。っていうか、そんなバイクはないです。でもそういえば2024年モデルの R1250R 発表になってましたな。 GS はもう1300になろうかってのに、あれもうなってんのかな。で、その R の写真見て、なんかマッシブになってねえかと思ってよくよく見てたら、チェーン駆動になってて、え？今になって？って思ってよく見たら、それは R1250R じゃなくて S1000R だったっていうね。そもそもドライブシャフトがいいのかどうかすら分かってないのに、ドライブシャフトであることがなんとなくステータスに思ってるんで、うわ、田舎も、うっせえ。チェーン駆動のそれが R1250R じゃなくて一安心したわけですが、R1250R はそんな変わってないですね。まあ細かく見ていくとそれはそれは変わってるんでしょうけど、それが全部悔しいキーってなるような変更ばっかりなんで、まあぼんやりと全体フォームだけを見て、なんだ R1200R と大して変わらねえじゃんと、もはや同じと言ってもいいじゃん。というか、わしのも R1250R みたいなもんじゃん。いや、むしろ R1250R を私は乗ってるんじゃないかと思うようにしてるんですけどもね。まあそんな妄想よりもですよ、寒さのことですよ。皆さんハンドルはどう握ってますか？というのも、走り出して、まあいきなりグリップヒーターオンにするわけですが、でもね、指先、本当の本当の指先ね、それがね、暖かいところに触れてるのって、私の場合、薬指と小指くらいなんですよ。いや、それ以外の指をフリーにしてるってわけじゃないんですよ。その指の腹っていうのかな、指紋のあるところ、親指、人差し指、中指は、その指紋のあるところがグリップに触れてない、その第一関節のあたりで握ってるっていう感じになってるわけなんですね、私の場合。そんな握り方だと当然そこを風はビュービュー通り過ぎていくわけで、第一関節から先が冷えまくっちゃうんですよね。しょうがない、岩谷真由が写真撮る時のポーズみたいな、ガオーってやってる的な、そのナックルボールの握り方みたいな、指先をグリップに立てるようにして暖を取りながら走るわけですね。でもさすがのうちサボテンでもこの握り方はおかしいということぐらいわかりますがな。世間ではどうやって冷やさないようにしてるの？やっぱハンカバーなの？ハヤブサや YZF や忍者にハンカバーをつけているの？そんなこと思いながらですね、走ってますと、ほれ、最初少しでも暖かい方へって思って南へ向かったじゃないですか。帰る時っていうのは、北へ向けて、寒い方へ向けて帰るわけですよ。もう明らかに寒くなっていく上に、ついには雪が降り出してきやがって、どこが晴れの国じゃと。もうどれだけハンカバーが恋しかったことか。R1200R に、かっこいい、素敵な、誰もが振り返る R1200R に似合うハンカバーを教えてください。もやしっこサボテン、もう寒さには耐えられません。少し喋りたい。もう皆さんお忘れになってるかもしれませんが、後半では東北行った話をずっとやってるんですよ。前回は山形から仙台からの石巻の話だったかと思いますが、石巻の翌日はですね、太平洋側をまず北上しましてね、一気に陸前高田市へ行きまして、向かうはね、もちろん奇跡の一本松ですよ。なんかね、もうあたり一面がものすごく綺麗に整備されてるんですよね。すんごい綺麗なところで、それが逆に、あ、全部流されちゃったからなんだなっていうのがわかるわけですね。だからもう綺麗であればあるほど痛々しいという、道の駅に車止めて、まずはその奇跡の一本松へ行くわけですね。なんでもね、それ自体はレプリカなんだそうで、津波で倒れはしなかったんだけど、海水に浸かっちゃったから腐ってしまったみたいなことで、倒れなかったけど木としてはもうダメだったみたいだね。それもその木の前にあったユースホステルがガードしてくれたから倒れなかったってことで、そのユースホステルもそのまま残してるんですけど、その建物の歪み具合が津波の強烈さを想像させてくれてましたよ。 すごいもんですよね。水ですよ、水。いつも飲んでる。まあ、塩水は飲んでないですけど、それが大量になれば、これだけの衝撃になるのかっていうね。その後にね、道の駅に併設されている資料館みたいなところを見学したんですけど、もう全部の展示がね、いたたまれないというね。その読んだり見たりするのが辛かったなぁ。もうずっとね、ぐしゅぐしゅしっぱなしの、ズビズビ言わせっぱなしでしたよ。その資料館には、まあの人がいたんですけど、なんか私のズビズビだけが館内に響き渡ってて、恥ずかしい恥ずかしい。いやいやいや、君らこれ見てズビらんのかいみたいな。まあその後はですね、道の駅に寄ったら砂場コーヒーがあったんで、そこのソフトクリームをいただきまして、自宅から小1時間も走ればある砂場コーヒーに東北へ行ってまで寄る男。あの直前ね、前日だったかな、 YouTube で知った陸前高田にあるっていうお蕎麦屋さんがとっても美味しそうだったんで、その道の駅からほど近いところにあるショッピングモールというか、いろんな店舗が集まっているところ、孤独のグルメで向井治氏が出てた回で五郎さんが言ってたところですよ。そこにあるお蕎麦屋さん、まあ実はそれを知った時点でその日陸前高田へ向かう日月曜だったんですけど、そのお店は月曜は定休日だっていうのは分かってたんですけど、それも3連休最終日開けてる可能性あるんじゃねって言ってみたら閉まってましたね。そりゃそうっすよね、定休日なんすもんね。でもね、動画で見たそば美味しそうだったな、食べたかったなーって思いながら、その後ろ髪を引かれる、ふさふさの後ろ髪を引かれる思いで、陸前高田を出て気仙沼へとなんかしましたですよ。で、気仙沼でまず行ったのが気仙沼海の市。ここはですね、土産館みたいなところでして、いろんな海鮮を売ってましてね、イカとかエビとか貝とかね。わしへの嫌がらせ、わし食えねー、でもみんな好きそうって思いながら、会社の人へのお土産として冷凍のフカヒレ入りの小籠包とか肉まんを買って、その家に送っておいて向かったのが、その館内の端っこの方にある氷の水族館ですよ。今回の裏テーマね、水族館巡りの一環ですわな。その何でもですね、魚を冷凍にして展示してるっていう変わった趣向の水族館でね、入り口前でベンチコートをまず借りて中へ入るっていう、冷凍庫かって思いながら入ったら冷凍庫でした。冷凍庫に入って氷漬けした魚を見るっていう、なんじゃこれは、裏テーマにしても程があるぞって思いつつも、でもね、あれはあれで面白い経験でしたし、いいお土産も買えましたんで全然満足してるというか、今回の旅の中でもね、かなり上位に位置する満足度でしたね。気仙沼海の市、皆さんもね、気仙沼へ行く機会があればお土産はそこで買うことをお勧めするな。案の定ね、そのお土産会社の人に美味しかったと評判だったんだよね。だっていい値段したもんね。あのね、今回岡山と羽田との往復はコロナでたまりにたまったマイルですよ。で、そっからの移動、新幹線とかの公共交通機関や各地での宿代は事前に会社からもらった10万円の旅行券を使って予約してるんですね。そして駅からのポイントポイントへの移動に使ったレンタカーはウェブ決済で事前に処理してるんですよ。飲食代なんてね、たかが知れてますし、今時ペイペイで払いますでしょう。基本ね、お金使うことなんかない。ないはずなんですよ。ない萩なんですよ。でも一応、念のためにっつって持ってった現金がまあ減っていく減っていく。嘘ーんっていうくらい財布の中が寂しくなっていくんですよ。なんで?と思って、毎日こう宿に帰ってから、カバンの中に押し込んだレシートをよくよく見ていくと、お土産代とお守り代にえらい金額使ってんですね。確かにね、さっきの小籠包、1セット2400円くらいしたんだよね。それ何セットも買ったんだよね。そして行く先々でお土産やお守り買ってたら、そりゃ現金もなくなっちゃうよね。まあ、震災で被害になったところへお金落とせたというか、そういうことをしに行ったわけですから、それで全然いいんですけどね。そして気仙沼ではですね、もう一つ行きたいお店があって、海の市を出た後はそっちへ向かったんですよ。で、とあるお蕎麦屋さんなんですが、名前は出せねえ。ネットでの評価もまあまあだったし、ストリートビューで外観見ても、これも絶対うまいだろうっていう佇まいだったのもあって、ワクワクしていったんですね。当然いただくのはですね、ザル蕎麦ですよ。蕎麦の味がしねえ。蕎麦の味がしないんだったら、もう茹で太郎よろしく、出汁で、エキスでごまかせって思うんですけど、ん?今茹で太郎ディスりましたか私。でもここはつゆも味がしねえ。わしは今何を食ってるんだって思ったり、蕎麦茶あったかいなぁなんて思いながら、そそくさとそちらを後にしまして、向かうのがその日に泊まる予定にしていた一関ですね。なんせ気仙沼っつのは太平洋側でしょ。で、一関って内陸、その日本海と太平洋のちょうど中間あたりまで行くんで、結構走ったわけですね。 このままこの山道走って大丈夫なんだろうか。いや、トヨタのナビが言うんだから間違いないと自分に言い聞かせながらね。途中ね、二つほどあった道の駅あったんで、道の駅切符買うために寄ったんですけども、そのうちの一つが結構峠の上の方にあって、ここは誰が来るのかなっていうくらいのところだったんですけど、道の駅切符買おうとレジに並んでたら、お年寄りの方がご自分の服を買ってたり、そこにはですね、唐揚げのお店があって、家族連れが晩ご飯に買っていこうかみたいな話をしているのが聞こえて、そのこんな山の中でもしっかりとこう周辺の方々の生活に大事な拠点になってるんだなということを知って感慨深くなりましたね。あのね、バイクでも車でも、まあ電車でも何でもいいんですけど、走ってますと、こんなとこに家あるけどどうやって暮らしてるのかなって思うことあるじゃないですか。もっと言えばですね、うちの地元も都会の方々からすればよくこんなとこ住めるなってところだと思うんですよね。でもね、生活できちゃうんですよ。当然地元にはね、ゆで太郎もないし、シューマイ弁当も買えませんけど、住めば都とはよく言ったもんで、そういう贅沢を、ゆで太郎贅沢と言っちゃう男、そういうことを望まなければ生活なんてできちゃうんですよね。まあ、そういうようなですね、日本にはいろんなとこにいろんな生活をしている人がいるんだなと、決して都会だけがいいんじゃないぞみたいなことをしみじみ思いながら、でも鳥久の唐揚げ弁当買いたいから蒲田に住みたいぞみたいなことを思いながら、一ノ関へと向かいましたですよ。あの一ノ関の宿ではちょうど着いた時間に大浴場が開いたんで、まあ早速行きましてね、貸し切り状態で広いお風呂を満喫、湯船の中を泳いでみたり、普段まあできない大股開きをして大サービスしてみたり、誰へのサービス、まあそんなことを楽しみながら、この後ちょうど替えの下着が終了したんで、コインランドリーで洗濯しの、その間近所に焼き鳥屋さんがあったんで、タレの皮を食べに来いのと、なかなかの充実したお宿でしたね。まあ満喫満足&お疲れモードで、当然のように10時ぐらいにはもう眠りついてましたが、気絶するかのように、次回へ続く。ブーバイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド小文字で@BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとですね、ブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてきっと無理なので、そういう意味からも SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことができた方は、ぜひともリポストよろしくお願いいたします。地元の地銀がですね、相次いで硬貨の ATM 預け入れに手数料を導入していくってことらしくて、そのお金以外のものを入れたりする人がいて故障が多いんですって。いやいやいや、違うかな。もうみんなネット銀行へ軸足移しつつある中で、いやね、その年末に両替、いつものお年玉用の2000円札ですけど、両替しに行ったのと、あと車のお金として定期に入れてたものがありまして、それを普通口座に移動させに行ってびっくりしたんですけど、全然客がいないんですよ。私自身ほぼ1年ぶりに行ったくらいなんですけど、年末ですよ。まさかこれほどまでとはとびっくりしたくらいお客さんがいない。そんな中で手数料と、まあ何にするにしてもネットで連動できるし、手数料の安いネット銀行へみんな移ってるっていうのに、何やってんのっていうことなんですね。現金決済が普通で、消費税の影響もあって小銭が出まくってた時代ならいざ知らず、電子決済が普及して現金使わない、小銭出ないってなってるご時世に、そんなところでお金取るとか、お客さんよそへ行ってくださいって言ってるようなもんじゃないですか。私だって給料の振り込み先が地元の地銀になってるから使ってるだけで、これ自由に返させてくれるんなら、ジャパネット銀、今はペイペイ銀行か、恥ずかしい名前、そっちか楽天銀行に変えてもらいたいってずっと思ってますもん。だってその方が全然使い勝手いいし、手数料安いし、だから違うかなと。経営厳しくなったから手数料を取るじゃなくて、そういう時だからこそサービス拡大してお客さん増やさないならんのちゃうの。なんで君らの負担をこっちにさせるかなっていう話でね。 うちらのね、前の世代の人たちの時代っていうのは銀行員なんて呼ばなくたって御用聞きに回ってたもんだし、私らの時代でもちょっと前なら呼びは来てくれたもんですけど、そういうのも全然やんなくなったんですよね。今会社とかね、家に来てくれるのって老金か農協ぐらいじゃないです。まあどっちも先行き不安なところですけど、だからこそそういうことやってお客をつなぎ止めてるわけじゃないですか。これね、保険とかそれこそディーラー、バイク屋さんも同じだと思うんですけど、まあ結局は人だと思うんですけども、一方でね、扱う商品、保険の内容とか売ってるバイクそのものが大事っていうのもすごくあって、だって人はね最悪だけど R1200R は最高のバイクなんで、泣く泣く BMW モトラと言ってる人もいますからね。銀行だってそうさ、積み立て NISA が始まった頃だったかな、その地元の銀行の人にちょっと会社まで来てくれないって言って電話したら、用があるからそっちが来いみたいな、まあそういう言い方じゃなかったですけど、もっと丁寧な言い方でしたけど、要約すればそういう内容のことを言ってましてね、まあ銀行も偉くなったザーマスのねなんて思って、まあ、積み立て NISA は楽天で始めてたんですけど、まあ今思えば商品、手数料の高い商品しかない銀行で積み立てNISA始めなくて本当に良かったと、あの時のお姉ちゃんありがとうと逆に感謝してるくらいなんですけど、でその年末行った時に、今年から始まってる新NISAのポスター貼ってましたわ。そもそも知ってる人はNISAをその辺の銀行でやろうなんて思わないし、知らない人でもあんな対応してたら誰もそこでやらないんじゃないかなって苦笑したというか、逆にね、なんかかつて私が就職する頃かな、まあ地銀だってそこそこステータスだったとこですよ、それがこのありさまなのかとちょっと寂しいというかね、虚しくなってしまいましてね、あのポスターにもね相当なお金かけてるんだろうな、かわいそうになみたいな。まあ一方でね、こういうのも東京一極集中の原因なんでしょ？お金がどんどん東京に集まっていくみたいな。まあだから地方を盛り上げるためには、地方にお金を落とさないならんって言うんですけど、これはこれで我々も生活がかかってるからね。と、いろいろ言いながらも、自分の言い訳なんかも織り交ぜつつ、ウーバイクラジオまた次回の配信まで。